ただいまより家庭礼拝を始めます。賛美歌67番を歌いましょう。 イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記第24章1節から2節、旧約聖書の134ページ、出エジプト記第24章1節から2節まで。主はモーセに言われた。あなたはアロン、ナダブ、アビフおよびイスラエルの70人の長老と一緒に主のもとに登りなさい。あなたたちは遠く離れてひれ伏さねばならない。しかしモーセだけは主に近づくことができる。その他の者は近づいてはならない。民は彼と共に登ることはできない。続いて新約聖書マルコによる福音書第3章13節から19節まで、新約聖書の65ページです。マルコによる福音書第3章13節から19節まで。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちはあなたを礼拝する群れです。今あなたの聖なる日に、私たちは家庭にて礼拝をお捧げしています。すぐる7日の旅路を振り返り、私たちは悔い改めと立ち返りの心を持ってあなたからの御言葉に耳を傾けます。御言葉を通して御子イエス・キリストの御救いを私たちのうちに起こしてください。そして私たち一人一人の信仰を燃え上がらせてください。どうか仙台東六番町教会に連なる一人一人が喜びを持ってあなたの御言葉を携えることができますように導いてください。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。説教、神の選びの神学。ガリラヤ湖を取り囲むほどの人々をかき分け、イエス様は今山の上へと場所を移されています。 今朝はご一緒にお読みしている聖書の箇所には、先週お読みしました三章七節以降の内容と対をなす構造を持った事柄が書かれています。イエス様はファリサイ派の人々との論争、自分の救いのために神様を拝むことを忘れてしまった群衆の欲望、そして虚しく響き渡る汚れた霊の信仰の告白、これらを拒絶されました。これらの拒絶の後にイエス様は山に登られたのです。イエス様が山に登られるとき、それは神様の計画が実行されようとすることを意味しています。今私たちは神様の大きな一つの決断を目にしています。イエス様が召し出した人々のうちから12人の弟子たちが神様によって選び出されたのです。新約聖書のルカによる福音書の6章12節には、12人の弟子を選び出すその前の晩にイエス様が一人山に登って祈られたということが書かれています。ここでの山というのはそれほど高い山を指しているわけではありません。むしろ人里離れた場所としての、そういった意味としての山であると受け止めた方が良いと思います。イエス様は多くの人々に接するガリラヤ伝道の日常から離れて、神様との交わりを求めて人里離れた山に登られたのです。煩雑な日々の生活を離れ、環境の中に置かれたイエス様はそこで祈られたのです。今神様の決断が必要とされているイエス様は山に登って神様の意思を伺うのです。十二弟子の選出、それは神様による選びの技です。イエス・キリストが召し出して、そして神様が選ぶ、ここに私たちはマルコによる福音書に継続する神様と御子との連携というものを見出すことができます。イエス様はガリラヤ湖畔で群衆の罪を退けました。しかし今こうして神様との連携を継続しておられるのです。13節から14節をご覧いただくと、山に登られたイエス様はこれと思われる人を呼び寄せ、そこから12人を使徒として任命したとあります。これと思われる人、そう書かれていますので、この選びというものが何か恣意的なものに受け取られるかもしれませんけれども、これは恣意的というよりもイエス様が欲していた人、あるいはイエス様が必要としていた人として受け止めていただきたいと思います。そちらの方が元々の原文に近い意味です。イエス様は神様に祈り求めて、神様の意思を果たすために必要としていた人々を呼び寄せたのです。そして12人を任命したのです。選び出して任命する、神様は人々のうちから12人だけを区切って囲いを敷いたというのではありません。12人を選び出して彼らを通して全く新しい創造の技を果たされたのです。これまで見知っていた人が新しく役職に就くという、そういった考えではなくて、一つの新しい目的を持つ共同体が新しく生まれた、そのように捉えなければなりません。これは神学用語で性別、漢字で書くと聖書の性という漢字に分かれるの別、性別と呼ばれるものであります。性別は私たち仙台東六番町教会の中にも 展開されている事柄です。例えば教会の政治を司り信仰の擁護者としての務めを果たす長老執事といった人々、その人々を私たちの教会は立てております。その際私たちは神様の御旨に聞き従い、祈りを持ってこうした人々を選び任命します。先の教会定期総会において私たち仙台東六番町教会では長老執事の選挙が執り行われましたが、そこでの出来事というものはまさに性別の出来事であるのです。ですので例えば民主的な選挙として利権代表を選出するといった考え方や、あるいは単に儀式的に選出された人に宣誓をしてもらう、そういったものとは起こっている出来事が全く異なっているのです。神様によって新しい創造の技が展開されている、そのように捉えなければなりません。また性別の出来事というのは何も長老や執事だけを対象としたものではありません。最も根本的な性別は私たち礼拝者に起こっています。このことをよりよく知るためにイエス様が任命し使徒とされた弟子たちが12人いたことに注目していただきたいと思います。12という数字は象徴的な数字です。先ほどご覧いただいた旧約聖書の出エジプト記24章を見ると、エジプトから脱出したイスラエルの人々と神様との間に交わされた契約について書かれてあります。この箇所を見るとモーセが率いていたイスラエルの民、つまり神のものとされた人々が12の部族で成り立っている、そういった考えがあったことが分かります。したがって十二部族という時、それは神の民とされたイスラエル全部族を指しているのであり、当時のパレスチナ世界全土を象徴する言葉であったことが分かるのです。イエス様が十字架におかかりになり復活され、そして昇天された後に弟子たちの働きにより福音は地中海地方そして全世界へと告げ知らされました。それはイエス様を信じて救いに預かる人々の拡大、新しいイスラエルのための創造を意味しているのです。その新しい民の創造の技のために教会が用いられています。民族の血によってではなく割礼によるものでもない、キリストが全ての人間のためになされた救いの御業に預からせるために召集され新しい礼拝共同体を組織する、それが教会であります。私たちは今こうして家庭において礼拝を捧げていますけれども、紛れもなくこうして礼拝をするものとして性別されているのです。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって一つの共同体とされているのです。新約聖書のヘブライ人への手紙9章をご覧いただくとお分かりになるように、私たちが今こうして礼拝を捧げているのと同じように、天上においてそこに建てられた天上の教会で礼拝を捧げている群れがおります。神様の身元に召された方々が今この時礼拝を捧げているのです。私たちは今こうして地上において神様によって召し出され、そして礼拝を捧げるものとして創造されている、そのことを私たちはどこに目標地点を置いて考えるかという時、それは私たちもまた天上の教会の人々も等しく終わりの時に向けて礼拝を捧げるようにされているということを知っておいていただきたいと思うのです。さてそのように神様の創造の御業によって選び出された弟子たち、彼らはどのような顔ぶれであったかを見てみると、実に様々なメンバーから構成されていたことがわかります。 今日の箇所は3章16節以降からはずっと弟子たちのメンバー紹介で綴られています。そこをもう一度読んでみたいと思います。聖書をご覧ください。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネゲス、つまり雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。ここに書かれてある名前を見てみると、私たちもよく知っている有名な名前もあれば、あまり馴染みのない名前もあります。あとあだ名で呼ばれている人々も出てきます。そして裏切り者のユダがいたことも記されています。はじめにシモンにつけられたペトロという名前ですが、これはマタイによる福音書16章13節以降に詳しい経緯が書かれてあります。そこを見るとイエス様のことを、あなたはメシア、生ける神の子です、そう告白しているシモンの言葉が出てきます。その告白に対してイエス様が、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、そうおっしゃっています。ペトロという名前はアラム語ではケファと発音します。このケファというのは岩を意味しています。イエス様は神の計画に沿ってペトロを後の初代教会の中心的な礎として据えられたのです。次にゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネについてですが、彼らにはボアネルゲスというあだ名が付けられています。これは17節にもありますように、雷の子らという意味があります。このあだ名の意味についてですが、おそらくヤコブとヨハネの兄弟は非常に激しい癇癪持ちであったと考えられています。彼らはまるで突然激しく鳴り出す雷のように、何の前触れもなく怒りを爆発させるタイプの人であったのではないかと推測されます。またヤコブたちの他にもあだ名をつけられた人物がいます。それが18節に登場する熱心党のシモンです。この熱心党というのは政治活動に熱心なグループを指しています。このグループは当時パレスチナ地方においてローマの支配からの解放を掲げて民族主義的な活動を展開していました。民族主義的という意味においては、以前ご紹介しましたファリサイ派と同じであります。ただし熱心党の特徴は、政治的野心を果たすためには暴力をも厭わないという非常に過激な側面を持っていることが挙げられます。他にも徴税人のマタイや疑い深いトマスなど、皆一癖も二癖もある人物ばかりであります。ですがここで挙げておきたいのが、何といってもイスカリオテのユダです。ご存知のようにユダはイエス様を裏切り、銀貨30枚で祭司長たちに引き渡してしまう、そういった人物であります。そうしたユダを含めて実に多彩な、悪く言えばバラバラな人々によって十二弟子は構成されていたのです。聖書は十二弟子のあだ名について、それについてはわずかに記しているものの、彼らが選び出された理由については何も語っていません。また彼らの活動や生涯の記録といったものも残してはいません。そのことは一体何を意味しているのでしょうか。先ほども述べましたように、12人の弟子たちはイエス・キリストによって召し出され、神の計画に沿って聖別されました。そこまでは私たちは理解できるのです。しかしわからないのは、彼らがどういった理由 由で選び出されたかということです。その部分がわからないのです。そのことはもう少し丁寧に聖書をたどって見てみなければなりません。もう一度14節を見ると、イエス様によって選び出された12人は使徒と名付けられたことが書かれています。マルコによる福音書で初めて登場する言葉です。この使徒という言葉にはその存在意義といいますか、役割というものが存在しています。その役割とは、歴史の中における神の御業を助けるもの、そういった役割であります。先ほどもご紹介したように、ペトロたち12人は実に様々なキャラクターの寄せ集めでありました。しかし彼らの才能、ましてや神様に仕えるものとしての器という面では、これといって秀でたものはありませんでした。彼らは神殿に仕える祭司ではありませんし、預言者でもありません。この社会の中に仕事を持つ、中には多少荒っぽい仕事を生業とする世俗にまみれた人々です。その歩みはどの福音書の記録にも残されていないほどの、それほどまでにありふれたものであります。言ってみれば、彼ら12人のうちには何ら神様の前に差し出すほどのものはないのです。大切なのは、彼らの内側に何かがあったから選び出されたというのではなく、神様が彼らを使徒としようとして選ばれたということなのです。12人のこれまでの歩みの中に何かがあったからではなくて、これからの歩みを神様が形作られていくということであるのです。私たちは教会に招かれて、イエス・キリストを信じる者とされるクリスチャンの歩みを歩んでおります。そうしたクリスチャンとされる理由というものを、私たち一人一人が過去に遡って探そうとしてはならないのではないかと思うのです。それは決して私たちのこれまでの歩みというものを否定する意味で述べているのではありません。ここにおいて申し上げたいのは、私たちがイエス様を信じるものとされる、そこにおいて神様の側の一方的な導きが働きかけている、そしてそれは将来的な視野が与えられているということを、私たちはより一層意識すべきではないかと思うのです。これはある意味クリスチャンだけが持つ究極のリアリティであると言えます。まあ神学的な言葉を用いるならば、終末論的な視野、そのように呼ぶことができるのではないかと思うのです。なぜならこの先起こる事柄のその先取りというものが、今教会を形成する私たちの群れの中で展開されているからです。私たち礼拝者は終わりの時の神様の国の先取りであるのです。ですから私たちが礼拝を捧げている、キリストを中心とする一つの群れを形成する、その理由というものを、各々の過去においてではなく、共同体、つまり神の家族の将来的な部分に見つめることが求められてくるのです。ですので教会の群れとされている私たち一人一人も、またここに登場している十二使徒と同じように、イエス様の招きと計画のもとに置かれていると言えるのです。それは彼ら十二弟子と全く同じ状況であると言えるのです。先ほども申し上げましたように、使徒は権威に存在意義を置いているのではなくて、その役割に存在の意義を置いています。神の国の先取りである私たち礼拝者、クリスチャンはいわば神の国の大使であります。使わされた大使です。神の国に国籍を置き、神の国に住む者として、今 仮住まいとして地上での生涯を送っております。私たちの内側に何かがあったからそうされたのではありません。これから先、使徒の役割を果たすものへと作り変えるために神様が導いてくださっているのです。使徒の役割は大きく分けて2つあります。それは14節後半から15節前半に書かれてあります。1つ目がこれです。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。ここに出てくる1つ目の役割、それはイエス様のそばにいるという役割であります。ただイエス様のそばにいる、一見何でもないことのように思えるかもしれませんが、これが使徒たるもののキリスト者たるものの必須事項であると言えるのです。イエス様と共にいるということは、今生きておられるイエス様の御言葉に聞き従うことを意味しています。教会をギリシャ語でエクレーシア、そう読みますが、この言葉には本来召されたる者の集いという意味があります。したがって召し出した側の意思がその集いに働きかけることがわかります。召し出した側、つまり神様は御言葉によって礼拝者を作り変えようとされるのです。神様が計画された終わりの時の姿に向けて、こうして週ごとに作り変えておられるのです。それは今生きて働いておられるイエス・キリスト、そしてこのキリストの命を注いでくださる聖霊なる神によってなされています。そして先ほどお読みした聖書箇所にある2つ目の役割、それが宣教であります。これは御言葉に聞くという1つ目の役割と連結しています。イエス様の御言葉を聞いた者は聞くだけでなく、それを述べ伝えなければならないというのです。キリストの証人としてこの世に使わされる、そこにおいてキリストに抗う諸霊との戦いがあります。虚しい言葉をぶつけてくる悪意が立ちはだかります。しかし私たちはすでにこの世に勝利され、終わりの時に明らかにされる神の裁きのもと、胸を張ってキリストを述べ伝える喜びを持っているのです。今仙台東六番町教会に連なる方々のうちに病床にある兄弟姉妹を覚えています。この方々こそ最も大きな虚しさに置かれているかもしれない、あるいは孤独の中に置かれているかもしれない方々を、私たちは改めて祈りのうちに覚えなければなりません。そうした方々を通して私たちはイエス・キリストの喜び、永遠の命を与えられている方々、そうした一方で喜びもまた約束されている事実を改めて受け止めなければならないのです。イエス・キリストがこうした方々の命の責任を担っておられる、そしてこの方々は間違いなくイエス・キリストによって罪許され救いに預かっている、そのことを私たちはこうした方々の祈りの姿を通して知らされるのです。キリスト教の教義の礎を築いたアウグスティヌスは次のような言葉を残しています。恩恵は賜物であって報酬ではない。私たちに与えられた救いの恵みというのは、私たちの側からしてみれば無条件で与えられた賜物であります。むしろ代償を支払ったのは神様自身です。私たちは無条件で神の恩恵に預かっているのです。それにもかかわらず神は私たちを必要とされているのです。イエス様はその交わりの中に私たち一人一人を招き入れ、神の国をこのキリストを信じる群れ、つまり仙台東六番町教会から始めようとされておられます。果たして何の遺産も持たない私たちが無条件で与えられた救いの賜物を前にして何を迷うことがあるのでしょうか。御言葉に聞き従う、 今私たちはその恵みを味わっている幸いを心から感謝したいと願うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、かつて主イエスに召し出され使徒とされた12人の弟子たちは、この世的な価値観や観点から選ばれた人々ではありませんでした。しかしそうした人々がただ神様の一方的な選びと導きによって使徒とされたことを聖書は告げています。今こうして家庭礼拝を捧げている私たちもまた神様の計画によって召し出されたものの集いであります。私たちはイエス・キリストによって捕らえられ、キリストを信じる信仰を与えられ、そして終末を目指して日々形作られています。私たちはこの事実に命の根拠を見出すことができる群れであります。どうか今おのおのが家庭での礼拝を捧げている状況にありながら、けれども散らされながらも心を一つにして礼拝を捧げているという喜びの確信を与えられています。私たちは決して孤独ではありません。どうか今しばらく離れ離れになりながらも常にキリストを通して一つとしてください。聖霊の御力を乞い願います。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌239番を歌いましょう。 一緒に唱詠544番を歌った後、祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上で家庭礼拝を終わります。